トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は射水市の夏野元志市長です。本格的にオープンして1周年、2年目を迎える射水ベイエリアの観光や交流拠点クロスベイ新港など、最近の動きを中心に夏野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は射水市の夏野元志市長です。クロスベイ新港が本格的なオープン1周年となる射水市、今年に入っての大きな出来事では、新港曳山祭りと築山行事が国の重要無形民俗文化財に指定されています。まずは気になる新型コロナウイルスのワクチン接種への対応などと合わせ伺いました。新型コロナワクチン接種、射水市の現状と今後の予定なんですが。
はい、本市のワクチン接種、7月末までに65歳以上の高齢の方の接種についてはめどが立ったという状況になっています。このことから、今の64歳以下の方に向けての接種券について順次発送を進めてきたところです。まず40歳から64歳の方につきましては6月16日に発送を開始させていただきました。あと16歳から39歳までの方につきましては6月23日から発送を開始させていただいたところであります。もうそれぞれお手元に届いていることかというふうに思いますけれども、この後職域接種であったり、また県の大規模接種会場であったり、そういったところの接種の際には接種券をお持ちいただけると非常にありがたいかなというふうに思っております。ちょっとワクチンの供給次第のところもありますけれども、希望される方がですね、確実に安心して接種を受けていただけるように、といたしましては関係機関と連携をしながらしっかり整えていきたいというふうに思っております。
それから新たな新型コロナウイルス対策ですが。
そうですね、まず市内の小中学校に感染拡大防止対策ということで AI 体温検知カメラを設置させていただきました。やはり外部から学校へ来られる方もおられる中で、こういった検知カメラを活用していただいてですね、まずはしっかりとこう水際で防いでいくといいますか、こういったところに使えればというふうに思っております。あと事業者への事業継続支援ということで、市内を運行するタクシーの事業者さんに対しまして、車両の維持にかかる経費を補助する事業なども計上させていただいたところです。コロナの影響がしばらく続きますけれども、市民生活を守るということ、そしてまた地域経済をしっかり回復させていく、こういった取り組みについて迅速に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
次にですね、今年3月新港曳山祭りと築山行事がですね、国の重要無形民俗文化財に指定されました。改めて市長として。
はい、本当にですね、このコロナ禍の非常にこう閉塞感のあるといいますか、こういった雰囲気の中で大変嬉しいニュースをいただいたというふうに思っています。この曳山築山行事については、価値をさらに高めて次の世代へとしっかりと継承していかなきゃいけないというふうに思っています。一としましては、行事を支える地域の皆さんとともにですね、具体的な保存継承の計画、この作成に取り組んでいくこととしております。
そして1周年、2年目を迎える、クロスベイ新港、そしてその周辺を巡る動きなんですが。
はい、クロスベイ新港につきましては、昨年の8月にですね、観光交流の拠点として、旧新港庁舎跡地に、整備をしオープンさせていただいたというところです。この間もですね、いろんな方々に、ご協力いただきながら、 盛り上げていただいているところでありまして、例えばあの1階の休憩スペース、まあ、クロスポートというふうに命名しているわけですけれども、こちらの方にストリートピアノ置かせていただいております。土曜日であったり休日であったり、まあ、自由にですねこのピアノを弾いていただくというそういったようなことができるようになっております。まあ、いろんな方に演奏を楽しんでいただいておりますし、またあの井水 PR 大使を受けておられる津田奈江子さんからですね、実はあの児童幼児用の図書ご寄付をいただきまして、これあのときめき文庫というふうに命名していただいておりますけれども、子どもたちがこう楽しみながらその本を読んだりということで、非常にこう和やかな雰囲気作りに、まあ、お力添えいただいたなというふうに思っています。
魅力が高まっているようですが、周辺はどうでしょうかね。
そうですね、まずクロスバイクの貸し出しを始めました。でこのクロスベイ新港のほかにも川の駅新港、かよまるパークの中にある井水情報館、それと新港観光船の事務所、まあ、その4か所でですねどこでも貸し出したり返却ができるようになっています。で1日500円子ども用から大人用まで準備しておりますので、ぜひですね、ご活用いただきたいなというふうに思っています。ま
あ、市長としてですね2年目のクロスベイ新港、それから周辺の動きへの期待はいかがでしょうか。
そうですね、本当に新型コロナウイルス感染症の影響もありまして、できる範囲の中での取り組みをさせていただいてきております。週末を中心にマルシェなども開催をしていただきながらですね、しっかり県内外からお客さんをお迎えできる、その満足いただけるような拠点としてしっかり体制を整えて、またいろんなスキルも向上を目指していかなきゃいけないかなというふうに思っています。
まあ、コロナ禍で難しい面もあるかと思いますが、2年目のクロスベイ新港と周辺の動き、そして変化に期待いたします。
新型コロナの影響で本格的な集客イベントは難しいものの、ストリートピアノ設置など独自のアイデアで魅力を高めているクロスベイ新港、アフターコロナに向けて地道な歩みが続くかと思います。そしてコロナ禍ではあるものの、国の重要無形民俗文化財に指定されて初めてとなるこの秋の新港曳山祭り、築山行事の開催に期待です。トップインタビューいいね富山、ここで夏の市長、まあ、夏の市長の場合は奥様とのお気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目ですか。
はい、まあ、妻に相談しまして、妻からは、まあ、若い頃によく聞いてたということなんですけれども、ぜひちょっとコロナ禍の中でこう勇気づけるような曲になればいいなということで、まあ、この曲がいいんじゃないかというふうに聞いてきました。デズリーの You Got B。
トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市長に小山健一がお話を伺っています。次は射水市の今後に向けた取り組みです。
デジタル技術の活用ということで DX デジタルトランスフォーメーション推進の取り組み、これが今始まってますね。
はい、近年本当にこのデジタル技術の発展、大変目覚ましいものがあるというふうに思っています。こういったデジタル技術を積極的に活用していこうというふうに考えているところです。こうした中でこのデジタルトランスフォーメーション、これを推進するために、この4月に私を本部長とする射水市 DX 推進本部というものを立ち上げました。こういった取り組みをしっかり進めながらですね、デジタル技術を貪欲に積極的に取り入れながら市民サービスの向上、また市民の皆さんにとっても住みよい地域づくりの実現につなげていきたいなというふうに思っています。
すでに取り組んでいるものがありましたら。
そうですね、今市役所の中の業務で、例えばいろんな業務を自動化する RPA、こういった取り組みもしておりますし、あとモノのインターネット IoT、 こういったものを活用して、例えば現地に行かずにその現地の状況を把握をしながら迅速確実な対応ができるような取り組みをしています。まあ、具体的には例えば溶排水路の水位であったり、ため池の水位であったり、大雨の降る中でそういったところを、まあ、リアルタイムで、状況を把握をしながら対応対策を考えたりという、こういったことをこれまでも実証実験として取り組んできています。
それからですね、2023年度までとしていた現在の総合計画をこれ1年前倒しして、23年度、再来年度はこれ新しい総合計画スタートの年になるそうですね。
はい、今の総合計画第2次総合計画なんですが、策定から7年間という状況です。本来10年間の計画ですので、本来この10年間経ってその次の計画ということを考えなきゃいけないんですが、今まさに今申し上げたデジタルトランスフォーメーション、こういった新しい技術の開発が大変目覚ましいということ、またSDGs の観点であったり、ゼロカーボンといったような取り組みであったり、これまでにない新しい観点、こういったものもまちづくりに必要となってきているというふうに感じています。こういったことから、新しい時代の街のビジョンを市民の皆さんと一緒に描きながらですね、共により良い街づくりに取り組んでいく、そういった指針となる総合計画をぜひ作りたいということで、1年前倒しをして策定作業を進めているというところであります。また市民のいろんなご意見を頂戴したいというふうに思っておりまして、審議委員には公募で市民の皆さんに入っていただきたいというふうに思っておりますし、また幅広く人選を進めていきたいというふうに思っています。また市民の方5000人を対象としたアンケートの実施、タウンミーティングや各種団体別に意見交換を行うまちづくりミーティングなどの開催も予定しております。多様な視点からの意見をいただきながらですね、より良い射水の未来のビジョン、こういったものをしっかり描いていきたいなというふうに思っています。
時代の変化を捉え、新しい射水市づくりがこれ1年早く始まるということなんですね。
市町村の総合計画は行政運営の一番元になる計画で、将来の目標や取り組むべき施策を示しています。射水市の場合、現在の10年の計画を10年を待たずして1年早く新しい計画に切り替えスタートさせます。計画にはデジタル対応、 SDGs、 脱炭素など新たな視点が盛り込まれ、市民とともに作り上げるということで、2023年度スタートに向けた今後の動きに注目です。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。夏の市長と奥様のお気に入りの曲、1曲目でお送りした夕方 B のヒットで世界的アーティストになったデズリーのもう一つの代表曲、ライフ。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。
1周年そして2年目を迎えるクロスベイ新港、さまざまなこれイベントが予定されてますね。
そうですね、1周年記念ということで、本来であれば大々的に、賑やかしいイベントを開催したいところでありますけれども、コロナ禍ということもありまして、できる範囲でやっていきたいというふうに思っています。具体的には7月31日から8月10日まで、オープン1周年イベントとして写真で見る射水の絶景ということで開催したいというふうに思っています。この度射水市公式フォトアンバサダーに就任いただきました SNS で人気の射水市在住フォトグラファーの稲垣康人さんの写真であったり、また観光協会が開催いたしました射水の自慢フォトコンテスト、この入賞作品など展示をしたいというふうに思っています。また合わせて新湊曳山祭りに関する特別展示ということで、これも7月31日から8月2日まで行うことにしています。期間中の8月1日の午後1時半には北条津の祭り、海が育む曳山月山と題して新湊博物館の松山学芸員の講演を予定をしております。この他にもいろんな関連イベント準備しておりますので、ぜひ足を運んでいただければというふうに思っております。
その1周年記念イベントの前にもですね、今月気になっているイベントがありますね。
そうですね、本市実は2年前にですね、台湾の台北市シリンクと友好交流の協定を結ばせていただいております。本市の地域おこし協力隊で台湾出身の陳慶徳さんおられますけれども、この方が台湾の文化に楽しく触れてもらいたいなということで、街中台湾フェア in 射水というイベントを企画をしていただきました。 7月17日土曜日午前10時からですね、クロスベイ市民ナットで開催されることになっています。内容としましてはですね、台湾の観光の紹介であったり、台湾の屋台で出される食べ物の販売、民族衣装の試着など企画が予定されているということです。台湾を身近に感じることができるイベントだと思っておりますので、ぜひお越しいただければというふうに思っております。
こうしたイベントがクロスベイ新港に立ち寄るきっかけになりますね。
トップインタビューいいね富山。
今日は射水市の夏野元志市長にお話を伺ってきました。クロスベイ新港が2年目を迎える新港地域では、新しい地域交通、電気三輪自動車ベイグルンの2年目の実証運行も始まっています。乗車定員を4人に増やし、運行エリアも拡大、観光客用だけでなく住民の生活の足としても期待されていて、クロスベイ新港と合わせベイグルンの2年目の展開にも注目です。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週7月8日は船橋村の古越邦夫村長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。